たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万来都市大阪を目指しまして、さまざまな事業に取り組んで元気に頑張って皆さんをご紹介しようというコーナーでございます。
大阪商工会議所ではブランド構築コンサルティングサービスといいまして、中小企業の経営力を強化するためのトータルサポートを提供しています。そこで今日はそのコンサルタントをされている方にお越しいただきました。
今日話聞いた参考になると思いますよ、はい、ご紹介しましょう。株式会社 BIP ジャパン代表取締役岡田博之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずですね、この BIP ジャパンという、はい、まあ、会社ですけども、はい、横文字がずらっと並んでます
BIP ってね、
どのような事業をされているか、
はいはい、あの BIP はブランドアイデンティティプロフェッショナルズということでですね、はあ、ブランドという側面から、企業を強くしていきたいと、まあ、そういうことをあのコンサルテーションさせていただいている会社です。
なるほど。あの、まあ、コンサルティングというのは基本的にその、まあ、企業に対してこうしなさい、はい、ああしなさいという助言をするという、そういうこと
で、そうですね、
簡単に言いますと
助言だけではなくて、あとデザインのことであるだとか、まあ、そうしたことまでも含めてやらせていただいています。
なるほど、はい、あのブランドと聞きますとね、はい、我々はどこどこ の洋服の、はい、あそこのブランドのね、ブランドの着てるんだと、
ねカバンとかね、
そんなことでですかね。
そうですね、あのそうしたラグジュアリーブランドだとかいうのもブランドなんですけれども、はいはい、あの企業にもブランドがある、あるいは物にもブランドがある、あるいはその人にもブランドがあるという形でですね、まあ、要するにらしさがあるかどうかということですよね。
はい、企業、物、人、例えば どういうことなんでしょうね。
例えば会社でもソニーであるだとか、はい、トヨタである、これはブランドですよね。ですからそこの企業のものを信じて期待して物を買われたりするじゃないですか。
そういうことですね。
で物は当然ありますし、人に対しても漫才師の方々でも、あの人が出るんだったら
見に行こうかと、
また見に行こうかと、お金払ってでも見に行こうかと、そういうようなところも、それもブランドです
ね。これもブランド、
はい、とはそういう力を持てば企業が圧倒的に強くなるっていう、
強くなれますね。まあ、要するにお客さんが、はい、いいと思って選んでいただける、はい、選び続けていただけるということになってくると利益も上がってくる、それ結果として強くなる、
なるほど
ということですよね。
そういうことをあの、まあ、大阪商工会と協力されながら一緒に、はい、あの中小企業の方とやっておられるという。
そうです。
これあの、まあ、前と申し上げてますんですけど、はい、大阪にはもう力のある中小企業いっぱいあると思うんですよ。
ありますね。
でもこれどないしてうちの商品どないしようかっていう話ですよね。
ありますね。
せっかくものすごい技術持ってんねんけど、はい、そういう技術はあんねんけど、いざ売り出す技術がないという、はい、これはもう実際
そうですね。あの、はい、確かに私も中小企業さんたくさんお会いしてですね、はい、すごいいいものを作ってらっしゃるんですよ、はい、ただその時にこう経営がこう事業環境難しくなるとブレてしまったりとか、
なるほど、
あるいはいいものを作っててもそれ確かにお客様にこういいと分かっていただけない、うん、そうしたところをこうばらけてしまうとやっぱりらしさが作れないんですよね。
ということはブランドというところまでいかないということですか。そのブランドになる能力がありながら、
そうです、
ブランドになりきれない、
なりきれないというところがあります。だから非常にもったいないことされてますよね。
あのよくね、あの、はい、まあ、今言うと例えばほんならその会社でね、はい、そういうふうなことを会社だけで考えたらええがな中話な、はい、言うたらそう言うたらね、我が社で考えようと、社長と部長と課長集まってね考えてええって思うんですけど、はい、その考えてる時間よりも頼んだら早いことありますね。
ああ圧倒的にですね、
ちゃんと、
いやそれはあの専門家に頼もうが圧倒的に早いこと早いし、
あのそうですね、あのね考えててもそれがいいかどうかわからないということをよく伺うんですよ。
なるほど、ああなるほどね。
それと社長が考えたとしても、うん、今度それが社員がちゃんと理解してるかということでね、そうしたことまでも考えていかないといいものもいいもので終わってしまうってことありますよね。
実際そうするとあの岡田さんが携わった中で、はいはい、うわこれはうまくいったというような成功例いくつか。
ありますね。はい、まあ、企業の規模大小関係なくですね、例えば 5億の会社もあります、10億の会社、100億の会社、はい、いろいろありますけれども、やっぱりあのいいもの作ってるんですけど、ものづくりで終わってるんですよね。で、いいなら、それはお客さんにとってどういいのかっていうところの、よりどころが曖昧なんですよ。ですからそこをきちんと作って、それを社員が理解して、いろんなそのマーケティングとかコミュニケーションにつなげていって、あのより分かりやすくしていく、それで結果としてらしさが作って業績が上がった、こういう事例はたくさんありますね。
はあ、
あの自分たちだけがこれいいと思ってても、はい、やっぱ相手に伝わってないと意味がないということなんですかね。
そうですね、
そういうことですね。これ相手もいいと思って初めてブランドになるというか。
そうです。
これあのものすごくあの分かりやすく言いますよね、はい、うちではものすごく喫茶店かなんかで、もう世界からもう名の通ったコーヒー仕入れて、ものすごく上手にコーヒー入れても、なかなかお客さん来えへんという、
あ、
そうですね、分かってもらえへんということありますよね。
ありますね。
そうすると上手に宣伝をしたりとか、はたまたこのなんかこうちょっと衣装を変えてみたりすると、わっと業績上がるということあるんですよね、もちろん。
いやあのね、はい、 宣伝することはブランドの一つに過ぎないんですよ、はい、むしろその例えばその喫茶店に行った時に、はい、そこでそのお客さんがどういう体験をするのか、だから本当に美味しいコーヒーが飲めた、はあ、それからマスターの方が非常に自分たちのことをくつろがせてくれる、うん、こういうことが繰り返しになってその店にまた行こうと思う、うん、高くてもと、ね、はい、こういうような状況を作っていかなきゃいけないっていうことですよね、は
あ、じゃああれですね、これブランドこれに決めたとかそういうもんじゃなくて、どれにしようかなこれにしたじゃなくて、やっぱりすごいいろいろ構築して作られていくというか、はい、何年もかかって、
ブランドって偶然出来上がるものが非常に多いんですよ。でもそれはもう一貫性を持って常にお客さんに喜んでいただくものをずっとやり続けてきた結果、偶然ブランドになるっていうものが、コカ・コーラとかでも、はい、でもそうですよね、最初から強いブランドってのはないんですよ。
あ、そうなんですか。
それはもう世の中全般そうですか。
全部そうです。
あ、そうなん、最初にこれをブランドにしようっていうふうにやってやり出すんじゃないんですね。
じゃないです。まあ、それを、ね、狙ったとしてもそれを受け入れるのは結局お客さんですから、お客さんがいいと思わないとブランドにはならない。
これ知りませんでした。なかなか
あの、ね、この芸能界というところ も、無理から売り出してね、たくさん消えていく人いますから、
なるほどな。
そう、やっぱりこの受け入れる側と出し側と の、 その頃合いというのがありましょう、そういったお話は今度は何か、そういう大小ブランドフォーラムっていうのがあるということですけど、
8月の27日の月曜日ですね、来月27日月曜日の2時から5時に大小ブランドフォーラム、大小ブランドフォーラムというのが大阪商工会議所であるということで、はい、大阪商工会議所のホームページで詳しく書いてあるんですけども、在阪企業の経営者経営幹部の方から、まあ、強いブランドを作るための取り組みなどについてお話しいただくというような内容みたいですね、
うん、そうですね、はい、今回はですね、2回目になるんですけれども、はい、今回はモンベルというですね、アウトドア の、
そ
の
ブランド、はいはいはい、
ここの、辰野会長に基調講演をしていただきまして、はい、その後はパネルディスカッションでですね、はい、象印マホビンさん、大日本女中義塾さん、それからプライミクスさんというですね、うん、企業の、方が来られて、それで私がコーディネーターとなって、パネルディスカッションをやらせていただきます。
だからこの大日本女中義塾さんも、はい、まあ、こう聞くと一瞬どこかなと思ったりするんですけど、ですけども、ブランドとしては、はい、
金鳥さんですよね、
ということになるわけなんですね、これがブランドなんです。
ブランドなんです。
ほう、これまたね、ブランドにだけに特化しますね、はい、5時間の特番組まない
そうなんです。ぜひとも待ってください。
ほんまにね、
ゆっくりゆっくり喋ってね。
いやでも知りませんでしたよ。知ってました？じゃあこれブランド品やねんって言ってて、うん、何なんだろうってなんとなく分かんなかった
でしょ。ブランドイコールええもんでね、人気があって、はい、ちょっと値段高いけど、ええもんかなってぐらいです。
よく女の人がブランド品好きや好きや言うけど、ほんまにちゃんと分かってるんでしょうかというふうにね。
だからそれは長く愛されていろんなようですよね。
そうですね、
物も良いということですから。
そうですそうです。でラグジュアリーブランド、それが今度憧れになっていつかはあれを買いたいとかな、だからそこがやっぱりブランド力、
うん、ブランド力ってなるわけですよね、
なるほど。だから逆に言うとブランド力持った商品を持っている会社は逆にお客さんを裏切ったらいかんということね。
裏切るともすぐにね、ブランド力は下がりますし、当然業績も下がってしまうということになりますよ、ね、
これ大変、持ったら持ったら大変なもん。
持ったら持ったらそこにずっと向かっていかなあかんということですね。
持ったらええかし、持ったらえらいことやしねでなんか、ややこしいもんですよこれは。
そうか、でもだからこそそこに向かっていかなきゃいけないからブレないわけですね。
ブレないです
、
軸がね、これ企業の話なんですけど、はい、もちろんこういったところでも話あるか分かりませんけど、個人としてね、はい、これからこの厳しい世の中、はい、やっぱ生きていくにはね、はい、ブランド力とか自分の力を持てば、あっちからももちろんそれはサラリーマンであっても、はい、自由業であっても、こんな作るなんか一つの、はい、手段だと言いますか、あるんですかね。
あります。はい、まずは自分の考えしっかり持ってるかどうかなんですよ。
これですね、よう言われますね。
来ましたね我々、
なんか今
ブレまくりですね
お母ちゃんに見
えたブレまくってますからね、あ、なるほど、自分の考えが、
そういう考えが、はいはい、信念があってちゃんとそれを行動で移していって、はい、それが周りの人に喜ばれれば、またあの人に頼みたいとかね、あの人信頼できるとかなるじゃないですか、はい、それが今度個人のブランドになっていくということだと思うんですね。まあ、それは結局らしさっていうことなんですけど、
はい、とか基本的にプラスの評価になると悪いね。
そういうことですわね、ブレてないけれども嫌われたらあかんわけですこれそういうことですよ ね、
そうですね。
ブレてないけどもちょっと嫌やなと、こうなったらあかんわけですから、
ブレないっていう、これ難しいことないんですか。目先の強いお金に走ったやろ、そういうことが。
そうなんですよ、目先のことに、はい、企業でもそうですけど、目先の利益を追っかけてブレてしまうんですほとんどが、うん、
はあはあ、なるほどなるほど、
でも強いところは目先のことも考えるんですけど、3年5年を考えて、あ、それだってうちは今はやらないとかね、判断する、それから結局ブレなくなってくるんですよね。
なんか、ちょっといいこと聞いたのけど今は、いや僕生かされるかどうか別としていや、なんか、あ、なるほど、
いや、なんかね、
やっぱ目先に、
目先の ことで一喜一憂しますけどもね、はいはい、もうやっぱり自分がおっしゃるようにブレない、何向こう5年後自分を見つめてとか会社見つめると、そうブレないんでしょうね。何がしたいに話です。
ついつい数字の目先の数字にでもほら左右されて、そこで動かされますやん、特に我々経営者もサラリーマンもね、はい、そこはブレずに、
そこはブレずに、
と岡田さんはもう子供の時からブレずにここまで来られた。
いやブレまくってますけどいやただね、あの、はい、私ももう20年ぐらいこういうブランドのことやって、まあ、ブランドということの、はい、作るその手立ては、まあ、ブレてないかなと、考え方とかね。
なるほど、
ですからもう自信持っていろんな方をコンサルテーションできるかなというふうに思ってますね。
やっぱりね、あの、前と申し上げましたけど、さっきも言いましたけど、分からん時にはね、もうちょっと専門家に尋ねていくことに門を叩くと、
なるほど、
ね、早いことあるんだ。法律の問題をね、うん、解決しようと思ってね、今から弁護士になるの7年かかる話ですと、
ね、
いうことですもん ね、
そうですね、
言ったらそれはとても、あの、時間とお金の節約になると思いますよ。人生かけられてますもんね。
そうですね、時間がもったいないですよ ね、
ね、で、あの、なぜまたこういうお仕事に就こうと思われたんですか。まあ、話戻ってしまうんですけど。
そうですね、なんかね、まあ、広告とはではブランドは作れないなと。それと経営戦略を考えていくと、その経営となんか、こうもっとクリエイティブなことをくっつけていって、世の中にこう認めるもの、認められるものはどうやって作れるんだろうというところを考えていっているときに、まあ、前職その外資系のブランドコンサルティング会社だったんですけど、そこに入試、入ってそういうことをやれたということなんですよね。
これまたね、やっぱりそう、さっきの話じゃないですけど、オリンピックじゃないですけどね、これなんか、こうなんか知らん前って言うけど、知らん前ないんですよ。そうです、行く人は、ね、我々もそれ考えますよ、
はい、
子供の時からね、うん、どんな人は儲かるのかな、そんなこと考えて生きてるんですけど、
ね、なかなかそれができまへんな
やっぱりそういうことですよね。こう絞って考えていくと、狙いが定まっていくという。
で、結局ね、そうやってブレずにやっていって、お客さんに喜ばれると、後でお金はついてくるって感じですよね。
はあ、岡田さん、これ、はい、あの、今後夢は何ですの。
夢はね、そうですね、やっぱりもうブランド第一人者として、まあ、日本中で認められたいなと思いますけど、まだ私こんな小さな、ね、単体ですけど。
逆に言うと、この岡田ブランドということですね。
そうかもしれないですね。
あの岡田さんに頼みは間違いないということですか。
間違いないですね。
いや、そういう
一瞬とも一瞬間が来ましたけど、
そういうふうに、もっと世間の方が困った時に岡田の門を叩けということですね。
そう、もうそうしていただけるとね、何らかの形ではお役に立てると思います。
そういうふうになるなら、はい、日本一ですから。これ、あの、趣味なんですの。趣味とか、そんな。
私趣味ですか、
はい、
趣味はね、私武道家なんですよ。あ、剣道やったりとかね。
僕ね、ごっつい体やな思って ね、
結構いい体してますよね、上半身。
絶対喧嘩したらあかん思ったんです。
そんなこととんでもないですよ。
ごっつい腕を
武道やったりとか、
空手とかそういう感じですか。
いや、剣道と、それから居合と、あとはジム行ったりしてるんですよ、ずっと。
ものすごい体したでしょ。なんか、そ、僕後ろなんか、そ、山の森もしたのかな思ったんですよ。
いや誘わないでください、ね、
まあ、そういうところで、いろいろ幅広く、
はい、
でも今日はなんかブレないように
、ね、
はい、大体ね、あの、おっしゃることは一緒ですね。こう、きゃ、こう、ザーッと行きはる方は、
行きはる方、上に行きはる方はね、
大体もう、
あ、そうですか、
はい、ブレない。で、最後に、あの、好きな言葉を一言、
はい、はい、私はね、まあ、アイデンティティという言葉、
また難しいの来ましたね。
アイデンティティというのは、はい、まあ、難しいんですが、これ結局らしさのことなんですよ。
らしさ、はい、
ですから、らしさをきちんと作って、一貫性を持って作る。それで、行動することによってお客さんに喜ばれましょうと。その一番らしさ、アイデンティティということが非常に大切かなというふうに思います。
なるほど、素晴らしいな、この言葉に。よいしょ、ね、あの、とりあえずその8月の、
27日の月曜日ですね、
ございますね、
はい、2時から5時でございますけども、
そこで、まあ、あの、興味ある方、いっぺんね、岡田さんの顔を見に行っていただいて、
はい、
話を聞いてもらったら、
はい、
ピーンとヒントが浮かぶや分かりません。
はい、
はい、本日はですね、ゲストは株式会社 BIP ジャパン代表取締役岡田博之さんでした。どうも今日ありがとうございました。
どうもありがとうございました。